お読みします。22節。その後イエスは弟子たちとユダヤ地方に行って、そこに一緒に滞在し、バプテスマを授けておられた。他方ヨハネはサリムの近くのアイノンでバプテスマを授けていた。そこは水が豊かであったからである。人々は来てバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったのである。ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来て言った。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが証しされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へに行っています。ヨハネは答えて言った。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛して、その手にすべてを委ねられた。御子を信じる者は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。以上です。おはようございます。新任学生の西川良三です。私は11歳から15歳までの間イギリスで暮らしました。親の仕事の関係であったんですけれども、その滞在が終わって最初に礼拝に出た時のことを思い出します。1969年の7月、今から51年も前のことです。その時私は何か全てが変わって、せっかく懐かしいふるさとに帰ってきたのに、町の様子も友達もみんな変わってしまって、何かの虚しいような気持ちを持っていました。その時この本田記念教会の礼拝、まだ、礼拝堂ができて1年ぐらい経った時だったんですけども、出て夏の暑い日でしたけれども、座って何か直感的に、あ、ここには変わらない何かがあると、感じたのを思い出します。でそれから、両親が教会員であったんですけれども、その両親に連れて行かれるというのではなく、自発的に、教会に来るようになりました。それがこの教会に導かれるようになったきっかけです。その後、教会学校の中学科、それから、高等科でお世話になり、まあ、その時の、聖書の学び、それから教会での交わりが、まあおそらく土台となって培われたこともあったのでしょうけれども、私が直接、受選しようと思ったきっかけは、進学した都立新宿高校のクリスチャンの英語教師沢正雄先生との出会いでした。高校時代私は、まあ、さまざまなことに行き詰まって、もう苦しくてしょうがないような毎日を過ごしていたときに、この沢先生の教育者としての 本当に愛情あふれる姿勢、そして時折語られる聖書の言葉を通してキリストと出会ったと感じたからです。まさにこの経験は、出会いは私にとって人生を揺さぶられるような出来事でした。さて、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、本日の聖書の箇所は、洗礼者バプテスマのヨハネがイエス様について、語る場面です。この洗礼者ヨハネのことは、ヨハネによる福音書だけでなく、マタイ、マルコ、ルカ、による福音書にも描かれています。彼はイエス様に先立ってユダヤの地方に、の人々に、荒野から悔い改めよと、呼びかけ、多くの人がこのヨハネのもとで洗礼を受けます。イエス様もその一人であったと記されています。その中のある人々は、ヨハネの弟子となって一つの教団のようなものを形成していたようです。ところが本日の聖書に箇所において、このヨハネの弟子たちがイエス様の方に多くの人が行ってしまうというようなことを見て、ライバル視しているような発言が描かれています。次のように聖書に書いてあります。ラビ先生、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人が洗礼を授けています。みんながあの人の方へ行ってしまいます。でこの言葉に対して、ヨハネ、洗礼者ヨハネは、自分は救い主ではない、やがて引き下がるものである、イエス様こそが天から来られた方で、神から使わされた方である、で神の言葉を話し、神が霊を限りなく与える方であると伝えます。洗礼者ヨハネは旧約の時代から新約の時代への、橋渡しをする、律法の時代から、イエス様による福音の時代の橋渡しをする役割を担った人でした。神の子イエス・キリストの到来が新しい時代の始まりでした。この聖書箇所の原文のギリシャ語を見ていきますと、ある言葉が繰り返し使われていることに気づきます。エルコマイという言葉で、基本の意味は来るということです。この言葉はさらに行くとか、降りて下る、達する、押し寄せるという意味も、あります。イエス様は弟子たちとユダヤ地方に行って、人々は来て、ヨハネのもとに来て、上から来られる方は、天から来られる方は、などその他合わせて6回、このエルコマイという動詞が使われていますが、この言葉は新約聖書を全体としても極めて多く使われている言葉でもあります。この来る、エルコマイという言葉は、神様と私たちの関係の大事な部分を表している、とも言えます。来るという言葉の主語は、主に、他者です。で、その行為が及ぶ相手が自分である場合が多いと思うんですけれども、その時は自分は受け身的立場に立ちます。神様は一方的に人間の方にやって来られる方です。人間が訓練を積んでこちらから会いに行く方ではありません。人間がすることは、やって来られた方を歓迎して受け入れるか、あるいは拒否するかです。自分に関係ないと受け入れないことは拒否と同じです。神様が一方的に来られるのだから、それまでこちらは受け身的にただ待つだけです。何か良いことをしたら、あるいは優れた人物だから来られる、来てくれる神様ではありません。神に対する信仰とは、神から一方的に来る恵み、助けをじっと待ち、心を開いて受け入れるという受け身的なものです。 何かこちらからしなくてはいけないというものではありません。日本を代表する明治大正期のキリスト者の思想家の一人ともいえる内村鑑三は、これに関連して次のようなことを言っています。することよりもしない方が良いことがたくさんある。人は行動するために作られているだけでなく、行動を差し控えるためにも作られている。悪行を避けることは善行を行うことと同じように義務である。何もしないことが悪行を回避するだけでなく善行になる場合もある。ミルトン、イギリスのキリスト者の文学者ですけれども、が言うように、待っているものも奉仕しているのだ。どのような時に神様は来られるのか、それは分かりません。ただ思いがけない出来事や出会いの中で、その恵みが自分に訪れていることに気づくことはあるかもしれません。もしかすると自分が粉々にされるような一見災いにしか思えない中にも、それが隠れていることがあります。私も思いがけなく教会に導かれ、また高校時代にその時自分にとっては災いとしか思えなかった大きな挫折体験が、イエス・キリストを主と信じることにつながりました。そしてイエス・キリストの体である教会につながり、今も喜びを持って主のために働くことができることにつながっています。キリスト教の福音は、特にプロテスタント教会に関しては、明治初期に外国、特にアメリカからやってきた宣教師によって伝えられ、そして教会が日本にできていきました。この本田記念教会は、安倍義宗先生が1953年に氷川伝道所を開いて伝道を始められできた共同体がその始まりです。これまでも私もその一人ですが、多くの人がその恵みに預かり、この教会に集められ礼拝を守ってきました。そしてそれは大元を正せば、2000年前にイスラエルの地に神様が送られた神の子イエス・キリスト、この世に来られたイエス、神の子イエス・キリストの十字架と復活の出来事から始まります。この神様の恵みは、人間がこれまで歴史の中でさまざまな困難の中にあっても耐えることはありませんでした。どんな災いの中にあっても神様の助けがやってきて今に至っているのです。人々は時代が大きく変化する中でも、じっと神様から来る助けと恵みのチャンスを待ち、信仰を受け継いでいったのです。そのやってくる恵みを信じ、希望を持って歩んでいきたいと思います。来週からようやく限定された形で共に教会に集うことができるようになりますが、今までと違った形の中であっても、その中から新たな恵みを見出していきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、さまざまな困難の中で私たち心を思い煩い、いろいろなことに気を使わなくてはならない日々ですけれども、その中にあってもいつもあなたからの恵みと助けが注がれているということを信じて、希望を持って歩んでいくことができますように。この一言の祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。